はようございます。
おはようございます。
吉脇から続けて今日もメッセージをしたいと思いますけれども、今日は5章に入りますけれども、私たちは何かとても大事なことをしようとしているときにはそれなりの準備が必要だと思います。今回プレイ会館で7回目のコンサートをしますが、いろんな準備を今しています。また私たちも自分のこれまでを振り返ってみると、やっぱり就職や受験のための準備というのはそれなりの時間前から準備をしないといけないものだと思います。またそういった大変なことだけでなくて、旅行に行くとかいう時も、いろんなものを揃えることが必要です。心や物を揃えることも必要ですけれども、心や体を整えることもやはりとても大事なことだと思います。1月に皆さんのお祈りの中でイスラエルに旅行をすることができましたけれども、ちょうどインフルエンザが流行っている時期でした。荷物は早めにまとめて行く準備はしましたけれども、本当に風邪ひかないだろうかとか、インフルエンザにならないだろうかとか、前の日になるまでとても心配なところがあったのを覚えています。ヨシュアとイスラエルの人々はヨルダン川を渡っていよいよ約束の地に入ろうとしています。でもそのためにはいろいろな準備が必要でした。どんな準備が必要だったのかということを今日は5章から見ていきたいと思います。読んでいただいたのは10節からでしたけれども、まず最初の1節から9節にも目を通したいと思います。最初に神様が言われたのは、どういうことだったかと思いますと、それは5章の、1節から書かれているところですけれども、まとめて言えば神様との約束契約をちゃんと思い出すようにということです。最初に神様と約束をした人たち、その人たちは神様の約束を途中で信じることができなくなって疑って約束の地に入りたくないと言い出しました。民数記の14章あたりに書いているところです。実は普通に歩けば、いくら大勢の人であったとしても半年もあればもう、数ヶ月でもう約束の地の手前まで来ることができます。実際そこまで来ていました。しかし神様から命じられて約束の地が、そしてそこに住んでいる人たちがどんな人たちかということを偵察に行った人たちは、そこに住んでいる人たちを見てとても恐ろしくなりました。こんな強そうな人たちと戦って勝てるはずがないと思ったんですね。それならエジプトへ帰って奴隷に戻った方がいいとさえ言い出しました。そこで神様は約束の地に入りたくないと言った人たちに対して、アラノで40年間過ごしなさいと言われたわけです。そして入りたくないと言った人たちは本当に約束の地に入ることができませんでした。ここを考えますと本当にもう神様という方は、何と言いますか、誠実な方ですけれども、私たちも本当に神様の前に何を願うか何を考えるかということは、そんな気軽に言っていいことじゃないんだなと思います。もう入りたくないと言った人たちに対して神様はその通りにされました。ある意味とても怖いことだなと思います。神様が言われたことはその通りになるんですね。ですから私たちに求められているのはやはり信仰ではないかと思います。行きたくないと言った人たちは本当に行かないであらのでみんな死んでしまいました。しかし神様は一度約束されたことは必ず守るお方です。イスラエルの人々を約束の地に導くと言われたその約束は変わることがありません。じゃあ一体神様はどうされたのでしょうか。 行きたくないと言った人たちの次の世代の子供たち、孫たちが約束の地へと入ることになったんですね。しかしいよいよ40年が終わって約束の地へこれから入ろうとするとき、神様はこの新しい世代の人たちと約束契約を確認したいと思われました。そのためにここで命じられたのが割礼という儀式と杉越の祭りを祝うということでした。これは40年ほど前にイスラエルの人たちがエジプトから脱出するときにしたことです。神様はもう一度そのことをして、イスラエルの人たちが本当に神様によって導かれている約束の地へ入っていくのだということを今いるイスラエルの人たちと一緒に確認をしたかったということです。ヨシアはイスラエルの人々、今目の前にいる人たちは神様を退けた裏切った人たちではなく、その次のまたその次の次の世代の人たちですけれども、その人たちに向かって神様にはこう命じられている、今新たに割礼を受けて神様との約束を確認しようといったとき、人々はそれに従いました。そして神様はもちろん約束を確認するということだけではありません。さっきも言いましたけれども、神様はその通りにされました。罪や不信仰そのままにはされませんでした。しかし約束の地へと導くという約束を必ず守るお方でした。ですから、そして息子たちを彼らに代わって起こされたと、聖書に、5章7節に書いていますように、次の世代の人々を約束の地へと導こうとされていたわけです。荒野で生まれた人たちです。ですから、この割礼という儀式を受けていなかったんですね。この割礼という儀式は、言ってみれば神様の約束を受けた人たちが、体にその印をつけるという意味がありました。創世記の17章13節にはこう書いています。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記さなければならないと書いていました。一度受けたら一生消えることのない印として体に残るものです。それは神様と私たちの関係はどんなに状況が変わっても私たちの側の事情や気分で変わることがないということを示していたわけです。まさに永遠の契約として私たち自身の中に記されているものです。それは今の私たちにとっては主イエス様の十字架の贖い、そして贖いの印である聖霊様です。私たちはそれをしっかりと受けているということをいつも確認していく必要があると思うんですね。こうやって神様との契約を確認した人たちは、荒野では行うことができなかった杉越の生贄を捧げました。さてその次ですね、もう一つ大きな出来事がありました。11節12節をご覧ください。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種なしパンと入り麦をその日のうちに食べた。マナは彼らがその地の産物を食べた翌日からやみ、イスラエルの子らがマナを得ることはもうなかった。その年、彼らはカナンの地で収穫したものを食べた。これは一体何を意味しているんでしょうか。40年間荒野で、主なる神様はイスラエルのためにマナという不思議なパンのようなものを毎朝毎朝降らせて、それによってイスラエルの人々は荒野で飢えることもなく生かされてきました。文字通りイスラエルの人々は神様によって養われてきたんですね。今日ちょっとまた来週でも映像を見ていただきたいと思いますけれども、荒野、私も荒野に行ってきましたけれども、本当にところどころ草や干木のようなものありますけれども、もう本当に何にもないところです。ゴツゴツした岩ばかりのところです。そんなところで数十人とか多くても数百人の 人たちがですね、まあ、暮らすならまあ分かります、まあ、ベドウィンのような人たちが今でもいらっしゃいますけれども、100万とも200万とも言われるような人たちがそこで40年もの間生き延びたということは、もう本当にも不思議なこと、もう奇跡でしかないなということを、まあ、言ってみて改めて感じました。神様のマナによって人々は養われてきたんですね。そしてこの時ついにイスラエルの民は約束の地の近くまでやってきました、まあ、ヨルダン川の向こう側でしたけれども、まあ、そこはもうすでに荒野ではなくって、まあ雨も降ってそして豊かな収穫を得ることのできる土地でした。そこで人々は初めてこの、水越しの祭りを祝った後ですね、初めてその地で収穫された、まあ、麦とか大麦を食べることができたんですね。するとマナはその次の日から止んで降ることは二度となかったと書かれています。イスラエルの人々はこれからはこの自分たちに与えられた土地を耕して羊や牛や馬を飼って自分で食物を得て生きていくことになるわけです。もちろん本当の意味では、まあ、彼らそして私たちに生きるための糧を与えるお方は神様であるというそのことに変わりはありません。しかしこれからは神様が直接マナを降らせるのではなくて、神様が与えてくださった約束の地から生きる糧を自分の手で得ていくということになります。まあ、これは荒野での放浪の生活からそこに実際に住む定住の生活へと移り変わっていくことを意味しています。皆さんは一体どっちがいいとかですね、まあ、選べと言われたらどう思われるでしょうか。普通に考えれば荒野での生活はもう大変な生活です。しかしある意味荒野での生活はもちろん厳しい日々でしたけれども、直接神様に守られている生活だったんですね。敵からも守られ、そして食べ物や水、もちろん贅沢は言えません、そんな欲しいものやいろんな食べ物が出てくるわけではありませんけれども、でも確実に食べ物や水は与えられました。そして敵からも守られました。完全に神様に守られた生活だったんですね。しかしこれからはどうでしょうか。自由はたくさんあるかもしれません。いろんなものを食べれるかもしれません。しかし自分の足で歩いていかないといけないんですね。神様に信頼して進んで神様を礼拝して、そして自分の足で歩いていくことをこれからは求められるわけです。信仰的には幼子だったイスラエルの人々がこれからは自分で生活を管理して、そして自分から神様に仕えていく、成熟した大人へと、成熟した信仰へと移っていかなければならないということです。マナが止んでしまったのはその第一歩だったということです。まあ、私たちも、信仰的に幼子である時から自分の足で立って、自分から神様に仕え、そして捧げるということを選び取っていくことになります。まあ、社会の中ではもちろんそれは自分で働いて自分の糧を得て自分の足で立っていくということは社会の中では当たり前のことです。それをしない人は、まあ、よっぽどの事情がない限りそういう人はいません。信仰の歩みも同じなんですね。私たちは信仰的に幼子であるとき、信仰の先輩や、あるいは牧師、いろんな人たちからいつも聞いて教えてもらって、いろんなことから守られて、そうやって育っていくわけですけれども、しかし私たちは自分の足で立って神様に仕え、そして捧げること、奉仕することにおいても献金することにおいても、何か人から言われたから というのではなく、本当に心から自分から進んでしていくことになる。そのように私たちは成長していくはずなんですね。イスラエルの民が経験したのはまさにそのようなことでした。約束の地に住むようになったとき、マナが止んだ。それはまあそんな意味があったんですね。さて3番目の点ですけれども、このようにイスラエルの民と神様は契約を確認して、そして彼らが主の民としてこれから約束の地へ入っていくということを共に確認しました。そして今度は自分で得た生活、家庭で生活していく、生きていく、自分の足で立っていくということを神様は確認して、そのことをお求めになりました。まあ、それは幼い、いつも守られている信仰から成熟した大人へと、大人の信仰へと移っていく、とても大きな転換期だったわけです。もう一つ神様が求められたこと、それが今読んだところですね、13節か15節、ヨシュアが経験した不思議な経験の中にあります。最後にこのことを読んでいきたいと思います。これから攻め入ろうとしていたエリコの町の近くまでヨシュアは来ていました。まあ、エリコの町は今でもあるんですけれども、オアシスのあるですね、夏目足がいっぱい茂った、豊かな土地、町です。その近くまでヨシアは来ていました。で、目を上げてみると、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていたと書いています。エリコの町の人々は6章1節を見ると、もう城門を固く閉ざして、もう誰も出入りしなかった。まあ、イスラエルの人々がもうすぐ来るということが分かっていたんですね。ですから誰もいないはずのエリコの町の前に一人の人が立っている、しかも剣を手に取っている、どう見ても戦う備えをした人です。最初はヨシアはその自分が出会った人が誰であるかは分からなかったようです。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。まあ、ここにヨシアの正直な思いが表れていると思うんですね。これから信仰の大切な一歩を踏み出そうとしているときに、やはり私たちは曖昧な気持ちを持ったまま踏み出すことはできないということです。恐れや不安があるなら、もう神様は全部ご存知ですから、私たちは正直な思いを神様の前に差し出すべきです。本当に神様は自分と今共に歩んでくださるのか、本当に導いてくださるのか、少しでも不安や疑問があるならば、何も恐れないで今神様の前に素直に差し出すべきではないでしょうか。まあ、ヨシアもこの時知ったかぶりをするのではなく、本当にもうわからない気持ちを正直に言っているわけですね。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。その人は言います。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。いや、このいやという言葉にはどちらでもないという意味があります。まあ、言ってみれば敵でも味方でも、味方といえば味方なんですけど、敵でも味方でもない、あなたが考えているようなことではないという意味で、いやと言われたんですね。私は主の軍の将として今来たのだ。この人が一体何者だったのでしょうか。聖書をこれまでこの半年余り、創世記からずっと読んできましたけれども、アブラハムのもとにやってきた旅人、そしてヤコブが暗闇でヤボク川の渡しで戦った人、いずれも大切な神様の働きをしようとしている人は、その前に神様と出会っているんですね。ヨシアに現れた主の軍の将、これが一体誰であったのか。見つかりだったという人もありますし、イエス・キリスト、人として現れる神様といえばイエス・キリストなんだという人もいます。はっきりは言えないにしても、神様ご自身がこの時ヨシアに現れてくださったということは 間違いないことです。ヨシアはそのことに気づきました。するとすぐに顔を地につけて伏し拝んだと書いています。ヨシアはモーセに代わる指導者としてこれから先頭に立っていこうとしています。神様はそんなヨシアにご自分が一緒にいるということ、そしてご自分が先立っていかれる主の軍の将として先立っていって戦ってくださるということをこの時ヨシアにお示しになったわけです。ヨシアはそれによって今神様が確かに一緒にいてくださる、先立って行ってくださる、戦ってくださるということを確認することができました。そして改めて自分に本当に大事な働き使命を与えてくださったことを確認しました。で、厳粛な思い、そんな思いで、そして恐れを持ってそのことを受け止めてひざまずいてこのように言いました。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。するとこの主の軍の将はこう言いました。あなたの履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。ここもずっと聖書を読んできた人は、あそこだと思うと思うんですね。神様が最初にモーセに現れてくださった時のことです。出エジプト記の3章4節を読んでみたいと思います。3章4節5節をお読みいたします。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。これと全く同じと言っていいと思います。ここで神様はご自分が聖なるものである。清いものであるということをお示しになりました。今日は約束の地に入るための備えについてお話をしてきましたが、新しい世代の人々に割礼を求められたのも、そして約束の地を前にして杉越の生贄を捧げて死を礼拝するように導かれたのも、イスラエルの人々が神様に選ばれた、そして救い出された、そして贖われた聖なる民であるということを確認するためのことでした。そして今改めて神様がどういうお方であるか、聖なるお方であるということを思い出す必要があったんですね。預言者たちがそうであったように、神様に使わされる人は神様の清さ、聖なるお方であるということを知って、神様を崇めて礼拝することから始まります。神様の前に出ると、聖なるお方である神様の前に出ると、先ほどのお祈りと賛美にもありましたように、もう地の塵に等しい。アブラハムも、私は塵や灰に過ぎませんがといつも神様の前に出ると祈っていました。もう自分の中の大きな罪、汚れ、そして欠点を、そして弱さをはっきりと示されます。そしてそれだけを見るならば、私たちには希望ではなく絶望しかありません。しかしそこから全てが始まります。神様の前に自分の汚れと罪を示され、へりくだる人を神様は用いてくださるということです。言い換えれば、神様の清さの前にへりくだる人しか神様は用いることはできないということです。その点はヨシアも同じでした。主はあなたの履物を脱げと言われました。これはこれから進んでいくヨシアに対して、神様の清さを覚えて、まずあなた自身を清いものとしなさい、そして神様が清いお方であることを心に留めて、そして信頼しなさいというお言葉でした。私たちはどうでしょうか。私たちもどんな時もまず心に留めることは神様の清さですけれども、同時に私たち自身がイエス様の十字架によって、贖いによって罪許されているということ、清いものとされているということを覚えること、そしてその恵みを決して忘れない ということです。そしてその恵みに信頼して進んでいくということです。どんな時にもその確信を捨てることなく歩んでいくということです。今朝はイスラエルの人々が約束の地に入っていくために備えをしたこと、そのことを覚えました。私たちもいつも、この神様の前に出て、そして備えをしていきたいと思います。お祈りしましょう。